タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
前に習えの、今先頭のポーズをしています。池田です。
じゃ僕はこう手をまっすぐ伸ばしています。岩崎です。
はい。世の中全部タネにしよう。タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。前に習いましょう。
はいって言ったらこう何でもことが足りると思ったら大間違いだぞっていう声がね今聞こえてきますけどもはいということで、
はい、
よかった
ね、行きましょう。
思っちゃったのコーナーです。
お、初耳。
はい、こうね、爆笑問題の、カーボーイでね、思っちゃったんだからしょうがないっていうコーナーもあったりするんですけど。
あ、そうなんですか。パクったんですか。
パクってはいないですね。
パクってはない。
あくまでこちらは、ツイッターで、
はい、
その時思っちゃった気持ちを、うん、標本採集して、
うん、
今もう一度その採集したものを、取り上げ直してみようと、
はい、
というコーナーです。
取り上げ直そう。
タイトル変わると思います。
あら、
はい、では行きましょう。まあね、あの時こう思ったってことを、
うん、
忘れるじゃないですか。
うんうん、
で特にこうツイッターとかやってると、
はい、
もうなんていうのかな、書いたこと忘れたりとかするのかなと思って。覚えてんの？どれぐらい覚えてんの？
まあ見直せば思い出しますくらいじゃないですか。
いやだから今よ、今なんか投稿したことスッと出せる？
まあ
どれぐらい忘れてるのかなっていう感じ。
なんとなくは覚えてますけど
そりゃそうだろうけどさ、
はい、
そんな感じ。はい、じゃあちょっと行きましょうか。うん、僕が岩崎さんのツイートで気になったのを、はい、改めてお伝えするということでございます。1個目、
はい、
Apple が Spotify の告発に対して反論をリリースということで、うん、これも単なるリツイートなのかな。
そうですね。
だからこれニュースのコーナーでお話しましたんでいいんですけど、うん、まあSpotify っていうのに全く僕がこう関わりがないもんですから。
使ってないんですね。そっか。
まあ時々使うんだけど、でもまあ本当に何ちょこっと聞くぐらいのもんなんで。
あ、じゃあ無料版でってことですか。
そうそうそうそうそうそう、うん、まあアプリよりは使っ、まあでもうんね、まあだからちょっとなんでかなっていう話でした。まあそれニュースのコーナー聞いてください。
はい、
さあそして前後編読んだけどキモくて金のないおっさんが救われる方法は書いてなかった、
はい、
っていうことで、まあなんかどなたかのフリーライターが、
はい、
貧困をバネに成功した事例をロールモデルにしないためにというですね、なんか記事が。
これも前後編に分かれてるんですけどね、対談1、2回。
はいはいはい。はい、これ、短めに30秒ぐらいで言うとどういうことなんですかね。
まあだから、お二人とも佐々木俊直さんも石川ばんびさんももともと貧困家庭に育たれて、だからこそ、いわゆるその弱者っていう見えやすいその障害者の方とか、何らか目に見えて分かりやすい弱者の方じゃない、もっときつい生活を送っているけど弱者としては救済されることがない、人、それをまあ見えない弱者って言い方してますけど、そういう人たちって結構いるよねって話をずっとしてます。
このさ、キモくて金のないおっさんってのは何なの。
なんかネットミーム、
俺のこと、どういうこと？
いやだ僕もそうなのかなって自分のことかなと思うあるんですけど、まあ、いわゆるその、まあ、2ちゃんの言葉みたいなもんなんじゃないですかね。こういうテンプレとしてキモくて金のないおっさん略して KKO みたいなものを、
KKO、
象徴として、言ったりするんですよね。そのいわゆる、まあ、
ネット用語なんだ。
うん、まあ、キモくてっていう言葉がもうすでにゲスな言葉なんであんまり良くないんじゃないかなと思うんですけど、僕はだからこの前ね、ちょうどモースト新書でもイケてないおじさんって言いましたけど、
うん、
多分言ってる意味合いは近しいんだと思います。ここで語ってるもの、
まあだからその全般的に言われることとしては、その男性の、まあ、特にちょっと年を過ぎると、う
ん、まあ、40、50とかかな、
自分を卑下した表現っていうのを、うん、
はい、
まあなんかこう使わざるを得ないような環境があって、うんうん、 まあそれは自分からやるパターンも多いし、うん、まあ言われちゃうパターンもありますけど、だからおじさんっていうのも、
うん、
あのなんだっけ、これもニュースピックスかなんかの広告なんかで、
はい、
あのおじさんじゃダメだみたいな話とか、
うんうん、さよならおっさん、おっさんって言ったんだよね。
そう、おっさんかな、うん、さよならおっさんとか、うん、でもあとキモくてっていう、まあキモいっていう言葉が、キモいおばさんっていうのは結構特殊なおばさんじゃないですか。
そうですね、それを言ったらすぐ炎上するんじゃないですか、やっぱり、
う
ん、
でキモくてっていう、もうつながっちゃう感じとか、
うん、
あと金がないっていう、金があるなしで価値を決められちゃうとか、
うん、
なんかまあとにかくステロタイプで当たり前だった、いわゆるあの大人の男の人像っていうものにのカウンターみたいなものが、
うん、
まあ、この言葉に据えられてるんでしょうけど、
うん、
結構大変だよね、やっぱ男の人が背負ってるものっていうのが可視化されてないっていうことを言いたいんだと思うけど、
うん、
なんかステロタイプがすでにすげえあんだなっていうことを感じさせまくってきついよね。
そうですね、
なんだか、
うん
うん、そうか、まあじゃあそういう言葉ではあるんでしょうけど、じゃあ、まあ、ここではなんか、はい、あんま大したことが語れてないってことなのかな。
まあでもこう書いた後に今僕改めて前編を読んで気づいちゃったんですけど、
ほう、
この佐々木俊直さんがキモくて金のないおっさんを救うために本当の正義の話をしようっていう本を出したんですね。
ああはいはいはい。
本なのかな、本じゃないのかな。
あ、記事を書かれ
てる、ね、記事を書いてるんですね。
うん。
それからなんですね。だからそこに答えが書いてあるんだと思って僕はこれを読もうと今思いました。
なるほど。
僕はなんかこのキモくて金のないおっさんっていうある種の差別語みたいなものを使うのであれば、そこを救済するようなというか、うん、救いになるようなことがここに書かれてないと意味がないと思った中で、
うん、
なんかあえてこうキモくて金のないおっさんから LINE が来ても単に無視するだけですからねみたいな言葉をひょうひょうと言いのけちゃう感じがちょっと、うん、どうなのって思っちゃったんですよね。
てかそんなの実在するのかなっていうのが俺の個人的な感想かな。
そんなね、
だからつまりそういうあの何、容姿とかお金がありそうとか、うん、ビジネスのありそうとかっていうようなところでしかその人を見てないっていうところが、うん、まあでも互いなんだろうけどね、向こうもそういう気持ちでいるってことも多分にしてあるんでしょうけど、
うん、
なんかその辺がこう価値としてすごく大きいっていうのが、
うん、
まあ、現れてるような気もしちゃうからね。だから、はい、単に無視するっていうのは、お前の責任だろっていう、うんうん、気も、まあ、しなくもないですが。
うん。あ、一応、なんか定義はあるみたいですね、キモくて。定義というか、中高年で貧困層に陥って太っていて、でも生活保護を受けていないような非正規の男性のことを、
うん、
ざっくりと、キモくて金のないおっさんと呼ぶようです。うん、
まあじゃあ多分この言葉遣いやめることからだろうね。なんか俺の個人的意見としてはね。
自信をするならまだしろって思うけど、
うん。なんかね、そうね。なんだろう。なんかこの辺ってこうでも、なんかこの印象とは別で乗り越える何かがあるのかもね。こういうことを議論するための言葉遣いでこういうのが用意されてることについて、
うん、
なんかいちいちイライラしちゃうと話が始まらないみたいなこともあるのかもしれないから。
まあざっくりくくった方が分かりやすいってもあるんでしょうね、話しやすいとか。
なんかね、まあでもこれがある種そのネット論壇のやり口みたいな気もするから、うん、ちょっとあの気軽に迎合できない気持ちもするんですけど、
今文春のランキング最新、文春のそのサイト上のランキング2位と3位を独占してますからね。
うん、
ちなみに1位は81歳知日派の苦言、韓国の政治家は日本非難が愛国だと思っているっていう文春っていう感じですね。
まあなんかだからやっぱり煽っちゃうってことなのかね。
うん、
で、まあ、この続きみたいな感じになると恐縮なんですけども、やっぱり今週、はい、先週の話題としてですね、
はい、
ありまして、まあ、リツイートされてた、ピエール滝容疑者報道に揺れた数日間、玉結びと TBS ラジオが伝えたものということで、
うん、
なんかねこれねちょっとね、まあ何なんですけど、
うん、
僕もうちょっと本当センスない、超センスない感じです、最悪で申し訳ないんですけど、
うん、
昨日伊集院さんのラジオ聞いたんですよ。
はいはいはい。
で、まあ伊集院さんと滝さんのね関係はいろいろあって、
ずっと長いですもんね、うん、お二人
で。でラジオでまあちょっと下世話だけど何言うかなも含めて聞いてたりして、
うん、
でそれのまあ なんていうか作法みたいなこととかも聞いていただきたいんですけど、
はい、
まあなんていうのかな、なんか本当に嫌だなと思っちゃって、自分がこの本当にそのものに対しての距離感とかで言えばめちゃくちゃ遠いところにいて、
うん、
もちろん社会問題とかそういうふうな言い方とかさ、こういう芸能問題をどう報道するかでいろんな語り口はあるんだけど、
うん、
ただなんかでもそれを僕らは見てるっていう立場にいるっていうこのなんていうか感じっていうのが、
うんうん、
だって仲間とか友達とか仕事仲間とやっぱ全然隔絶してて、
うん、
無論社会問題として全然言い方はあるんですよ、言葉はあるんだけど、でもなんていうかこれ俺そんなことをはそうなんだけどなとか、だからすごい難しいなと思った、うん、だそういう気持ちを乗り越えて、うん、おぎゆいチキは語っているのかなとかいろいろ思ったりして、
うんうんうん、
なんかこれはだからだったらいっそこの人を糾弾してる方がよっぽど楽だなっていうのは、うん、なんかすごくわかる。でも それは、
うん、
いやでも否定もしにくいところもあるじゃない、
うん、
だからなんかその態度を示すってことのさ意味合いってのはそういうところにもあるんだと思うんですけど、
うん、
だなんかねいろんななんか言葉にしづらいもの、うん、でこれは僕は滝さんはさそんなファンとかじゃないからこういう物言いできるんだけど、
はいはい、
これが本当に好きな人とかだったら、
うん、
やっぱりめげちゃうというか、
うん、
なんだよとか本当にそういう当事者感丸出しな感じにもなったりもするし、
うん
まあ、きっと本当ね親子だったりとかすればまあ余計にもっといろんなこと思うわけだと思うから、うん、だからこれ本当距離感によってやっぱり全然意味合いが変わってきちゃう、
うん、
だってこれも多分だけどまあ微妙だけどまあすでにそうでしたけどナイツはもうこれネタとかにするわけですよ。
なんか漫才にしてたんじゃん、俺聞いてない
ですけど。いやもう聞いてなんあの普通にあのやってたし、
うんうん、
でこれは別に古い人たちもそうじゃん、ずっと清水源太郎だろうがなんだろうがさ、
う
ん
そうですね、
あのそういうのずっとまあ触れられるわけである
種平等的というか、はい、
そういやまあだからなんていうかなそっちまで行くとまたでもあれどうなのみたいなさ、これなんか基準と差し障りあんのかなとかいろいろ思ったりとかして、
うん、
まあっていうことをちょっと昨日ラジオ聞きながら思ったんですけど、うん、まあ岩崎さんもこうね、まあ、すごいこう情報がいっぱいあるから、
はい、
なんかこう簡単にこうどこだけ引っ張っていくのとか難しいとは思うんですが、
うん、
なんかこう感覚としてどうですか。まあ僕も結構見てるからそこはまあ知ってるという認識の上で、
なんかもう一通りこうなんて言うんだろうな、触れて玉結びでもそうだし、まあ、さっき言ったおげちきさんの番組でもそうだし一通り触れたので、うん、あとはもうご本人の周囲の問題だけにとどめられるようになればいいなと思ってます。一種その一回こう滝さんのことを忘れられるような状況が作れればいいなっていうのは思ってます。なので僕はこの、ま
あ、ちなみに一個だけ言っとくと、
はい、
ここねあの玉結びと TBS ラジオが伝えたものオリコンニュースってあるじゃないですか、
うん
はい、ほとんどの人は玉結びも TBS ラジオも聞いてないんだよね、
う
ん、
そうですね、
大半の人は多分その、うん、日本の多くの人は
多分1割も聞いて1割ぐらいしか聞いてないんじゃないかと思うんですけどね、
まあ、いやそんなにも聞いてないと思うけど、うんまあ、玉結びは聞いてる人はいるかもしれないけど、
はい、
だからそのなんていうかここではそういうまあ穏やかにっていう気持ちもあれば、うん、なんていうかそもそもほとんど認知がなくて、
うん、
でも世の中のことってほとんどそうだったのうっすらとしか知らないっていうか、
うん、
あなんか問題発言あの人したのねぐらいなこととかしかさ、
はい、
は覚えてないというかそういうふうにしか認識されないか ら、
うん、
だから例えばテレビでなんかねいろいろバイキングが特集とか組んでても、
うん、
ああまあなんか あんな人があんなことしてたんだっていうそういう薄い認識で終わっちゃうわけじゃない、
うん、
だからなんかこうそっとしとくも何ももうそっとしか しえないわけなんだけど、
うん、
その一枚挟み込まれた情報が何なのかっていうぐらいの差なんだと思うんですよきっと、
うん、
必死にこうセッション22聞いてるような人は、
うん、
それいろいろ考えるよきっと。
そうですね、
うん、だけどほとんどの人はそうじゃなくて、
うん、
だからなんかこうその辺まあでも余計な話だよっていう気もまあするんだけど、
うん
だからタレントさんなんかだったら余計に思うんですよね。タレントさんなんて本当その薄いイメージだけで生きてるっていうか、
うんうん、
チラッとテレビに映ったあの時の表情で好きになった嫌いになった好感度が上がった下がったみたいなことをやってるわけで、
うんうん、
だからなんか 何をコメントしたらいいかっていうのは、まあ、岩崎さんが言ったように、まあ、そっとしておくしかないんだけど、
うん、
実質上そっとしているんだよね。多分怒ってるのは、
うん、
テレビの人たちが無理やりこう火をつけてわーっと盛り上げてるだけのことで、うんうん、まあそれはそれもう、ああそうねっていうことはまあいいんだけど、まあ、
ちょうどこの前の現場日とも一回休止になって、3月いっぱいはねこれで、
はい、
特番を入れてっていうところで、4月から多分ナレーションが変わるし、あとまあ注目されるタイミングがあるとすると、うん、まあ、アナと雪の女王のね公開のタイミング2の公開タイミングでっていうぐらいで、あとはもう静かになっていくのかなという、それをただただ見守る、ま
あ、ちなみに僕びっくりしたのは、はい、テレビゲームでも差し替えが結構あって、うん、あね、
はい、キムタクがごとく、はい、
そうそう、も生あのキャラクターが、まあ、出てますから、
うん、
一旦配信が中止になりまして、
うん、
であとあのキングダムハーツっていうゲームがあるんですけど、
はい、
これでもオラフが出てるんです。
あ、そうでしたね、そうでした、そうでした。
そう、だからこれの声を、まあ、あのパッチを当てて変更しますみたいな。
それはダウンロード版だけ？
いやいや、だからあの、まあ、最近のゲームはインターネットに接続してるのが、はい、あの基本になってるから。あ、
ディスクでもそうなんですか。
まあ、オフラインでね強行に守ればできなくはないんだろうけど、まあ、多分基本的には上書きされちゃうんだと思うんですけど。
どの声になるんですか一体。
いやいや、山寺宏一かみたいな噂も流れてますけど。
なるほど ね、
まあ、だからそういうデジタル系のものですらそういうふうなことが、まあ、でまあ、ちょっと言うとさ、ディズニーとかでさ、うん、なんかこういうことがあるとすぐに問題化されてっていう話の一直線上に、ジェームス・ガンが復帰っていうニュースがあるじゃないですか。
はいはいはい。
ギャラクシー・オブ・ガーディアン。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーね。
の監督に、ね、3の監督に復帰したって話があって。
あれはオルタナ右翼に過去のブラック・ジョークを無理やり引っ張り出されて、その政治利用されたっていう話ですからね。
まあ、っていうちゃんとした理屈の文脈の上で回復させたのか、
うん、
まあ、彼の態度がそうさせたのか、ちょっと、まあ、一概に言えない気もまあしますが、うん、だってほら別な女優さんとかは辞めちゃったとかなんかあったみたいだからね。
別な女優さんって何ですか。
なんかその、あ、これはちょっとディズニーじゃないかな、ごめんなさい。まあまあ、だからそういうお国柄の違いとかもあるとは思うんですけど、はい、
うん、
なんか、あ、ゲームとかも変わっちゃうんだなとかって思うと、
ね、あれの役はじゃあ誰になったんですか、うん、ジャッジアイズでは。いないんですか、あの役は。
いや、今は、ま、特にないけど、でもあれはキャラクター丸ごと使ってるから。
そうですよね、
結構作り直すの大変だと思うんだよね。
え、もうあれは差し替わった、あ、そこ一回販売止めたんでしたっけ。
まあ、そうだから買った人はできるよ別に。
まだできるんだ。
うん、まあまあまあ、だからまあ、ただ僕がもう一個補足するなら、自分は分かってるつもりだったけど結構は分かってなかったんだなって改めて自分も思った。
この薬物報道の話ですか、じゃなくて。
そうそうそうそうそう、
うん、
こういうことは冷静になってとか本人が悪いわけじゃなくてとかって思ってたけど、うん、でも復帰って聞くと、
うん、
確かにそう、復帰いきなりその話かよっていう、人情としてはそう思っちゃうんだけど、
うん、
でももうもはやそういうことでもないのかなみたいなさ、
うん、
で、まあ、もっと言えば昔の井上陽水とかさ、
はいはい、そうですね。
でちょっと前だと牧原紀之で、でこの頃の時代の、ね、言葉遣いとか全然違ったりするわけで、
うん、
だから今が正解っていうことは全くないけど、この時代とかテレビメディアとかに超自分が侵されてるんだなってことは、
うん、
まあ、侵されてるっていうか、それはやっぱり自分の、学校での体験とかね、なんかそういうこともあるんだろうけど、俺のやっぱり中では絶対ないと思っちゃうもんね、やっぱりそんなこと言っても、
うん、
なんかまあね、だからちょっと当事者じゃないところの限界があるんだなと思いつつ、理屈で追いかけてるっていうところがあるんだけど、
うん、
なんかまあね、そっとしとくってことなんですかね、どうなんですかね。
一番気になってるのは PL 学園ですね。
一番ですか。
一番です。
野球チーム PL 学園、
PL 学園の今後が今それだけが多分空中に浮いてる状態だと思うんで。
なんかね、玉結び翌日で、竹山さんが、
うん、
ピンチヒッターでで
したね。
でピエール滝さんが逮捕されまして、今回ミンチヒッターでっていう、
は
い、さらっという、
あれが
そこがすごい、
ね、
いいよね、なんか、うん、なんかいいよねっていうのを思いました
ね。もうちゃんとね、そこは昨日のその前日の大吉さんとのね会話でもう痛いほど分かってるから、
なんかね、はい、ということで、はい、なんか本当にこういう時に自分の立場でなんだよっていうのをすごく思うっていうのが感想ですけどね、
うん、
まあまあでもありがとうございます。岩崎さんのツイートをちょっとね、
はい、
元に喋らせていただきました、
はい、見守っていきましょう。見守ってじゃねえよ、はい、忘れていきましょう一回
はい、まあ忘れられないこともねありますけど、ね、
ちなみに伊達天は変わったみたいですね。三宅宏樹さんに役
が、ああ、なんかね、リリース出てましたね、うん、はい、さあ、終わりです。
はい、はい、こういうコーナーです。
はい、ということで、お相手は池田と
岩崎でございました。
たならじ、また。